どうも、コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組は漢方と中医学の専門家、私国際中医専門医の早川コータと、はい、アシスタントの猫林さんと2人で、今日もお届けしたいと思います。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今回は、朝ごはん養生、健康的な朝ごはんとはというテーマでお届けしたいと思います。猫林さん、今回ね、ちょっと朝ごはんの話をしようかなと思ったのにはちょっと理由があるんですよね。実はですね、これノートの方に、このね、朝ごはんについての記事をこの間書かせてもらったんですね。でノートにはですね、なんかハッシュタグの企画というかですね、なんかハッシュタグで、なんかこういうテーマで参加しませんかみたいなものがあってですね、たまたまちょっと見てたらですね、朝ごはんみたいな、ハッシュタグがありましたので、あ、ちょっとね、朝ごはんについて書いてみるのもいいかななんて思ってですね、それでこの記事をちょっと書いてみたんですね。でね、猫林さんもいつも案内してくれてるんですけども、僕ノートの方でですね、毎日健康に関するコラムを書いておりまして、一つの記事がね、100円の有料記事になってます。で、週に1回か2回ぐらいね、無料の記事も書いてますのでね、もしよかったらそちらの方からご覧いただけたらと思うんですが、有料記事の方はですね、一つで買うよりも月額500円のね、ノートのマガジン会員っていうのを募集しておりまして、月500円の、月額会費で全ての有料記事を読んでいただくことができるのと、昨日もご案内したですね、オンラインの漢方セミナーを開催する際は、このマガジンメンバーの方はですね、なんと、月額500円、払っていただくとですね、こちらの参加費が1000円のセミナーも無料で参加できてしまいますのでね、興味がある方はぜひご覧いただけたらと思います。今日はそんなわけでね、ノートの記事にも書きました朝ごはん養生というテーマでね、お届けしたいと思います。それではコータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。でね、今日早速本題の方に入っていきたいと思います。ところで猫林さん、猫林さんがね、好きな朝ごはんのメニューってどんなメニューが好きですか？おお、なるほど。アジの開きとね、アラ汁と、あとチュールとですね。チュールはね、やっぱりね、にゃんこさんとしたらね、外せないとこですよね。はい。でもね、そういう朝からアジの開きとかですね、アラ汁みたいなね、ああいうちょっと美味しい味噌汁なんかがあったりすると、それだけでもちょっと幸せになりますよね。でね、結構皆さんね、どうでしょうかね、この番組朝聞いてくださってる方も多いと思うんですが、皆さんもう朝ごはん召し上がりましたかね。でここ最近ですね、小学校とか中学校でも、早寝早起き朝ごはんなんていうね、標語が言われるぐらいですね、朝ごはんを食べることの重要性というのはもうなんか今更ね、僕が言うまでもないかなと思うんですが、でもですね、結構お客様に、朝ごはん食べてますかっていうか、食事の話を聞くとですね、結構な方がですね、朝ごはん食べてないっていう方が結構多いんですね。でね、ここがちょっとポイントなんですが、朝ごはんを食べてないじゃなくてですね、多くの方が朝ごはんが食べれないっていう状態の方が非常に多いんですね。で、このね、まずですね、朝ごはん何を食べたらいいかという前に、朝ごはんが食べれない状態ってどうなのっていうところなんですね。で、まずはですね、食べない方の、理由で結構多いのが、朝忙しいという方ですね。朝は非常に忙しくて、ゆっくりご飯食べてる時間がないという方結構いらっしゃいます。でもね、それ以上に結構多いのがですね、朝ね、お腹が空かないっていう方多いんですよね。朝起きて、しばらくしてもお腹が空かなくて、お昼ご飯前になってやっとちょっとお腹が空いてくるっていう方結構多いんです。でね、朝ご飯が食べれない状態というのはですね、いくつか理由があると思うんですが、まず一つ目はですね、夜ご飯を食べる時間が悪いっていう方が多いんじゃないかなと思います。で、基本的に消化吸収にはですね、4時間ぐらい時間かかるなんて、一般的には言われていますので、夜のですね、7時か8時ぐらいにご飯食べればですね、朝の6時、7時ぐらいになれば、胃の中にはですね、前日食べたものが残ってないはずなので、ほぼほぼお腹空いてるはずなんですね。だけどもですね、そうやってお腹が空かないということは、食べる時間が悪いか、あとはですね、食べ物の内容ですね、夜ご飯の内容がちょっと脂っこかったりとか、胃腸の方に負担がかかるようなメニューだったりとか、消化の悪いものだったりすると、朝起きてもですね、結構お腹が空かないんじゃないかなと思います。で、食べる時間も悪くない、食べてるものも決して胃に負担かかるものではない、でも朝お腹が空かない、こういう状態はですね、いわゆる中医学では脾虚といってですね、 まあ、漢方では火というのは消化する場所、胃腸みたいなところを指しますので、何かしらの原因で胃腸が弱っているサインではないかなと思います。別に食べれなくていいっていう方もいらっしゃると思います。まあ、これはねもう個人的な考えで、別に朝ごはん食べようが食べまいがですね、その方の考えがあるので、まあ、強要するものではもちろんないんですが、少なくともですね、夜ご飯食べたものとか、食べる時間が悪くなくて朝食欲が湧かない、食べれないということはですね、やはり胃腸にちょっと弱りが出ているサインじゃないかなっていうことは、ぜひ知っておいた方がいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあですね、実際の朝ごはん、どんなものを食べるのが、まあ、健康的なのかというところなんですが、まあ、ほとんどの方がですね、朝ごはん、そうですね、一番多いメニューは、ご飯かパンか、あと、最近だとね、オートミールなんか食べる方とか、いわゆるシリアルとか食べる方いらっしゃると思うんですが、やっぱり日本人で多いのは、朝パンを食べるか、まあ、白いご飯を食べるかっていう方だと思うんですね。で、パンもね、もちろんいいと思います。朝ごはんを食べるですね、食べた方がいい理由の大きな一つがですね、朝しっかりね、脳とか筋肉のエネルギーになる糖質を補給したりとか、やっぱ一日しっかり活動するためのエネルギー源となる栄養素を取るという意味が大きいと思うんですが、パンにしてもね、白いご飯にしても脳とかね、筋肉のエネルギーになる糖質はしっかり補給できますので、どちらでもいいんじゃないかなと思います。ただしですね、ちょっと気をつけていただきたいのが、パンの場合にね、注意していただきたいのが、どうしてもね、一緒に食べるものが脂質とかですね、さらに糖質がですね、ちょっと過剰になってしまう傾向があるんですね。ジャムとか、バターとかですね、あとどうしてもパンと一緒に食べるもの、チーズなんかはですね、量をちょっと気をつけないと、ちょっと脂質とかですね、糖分を取りすぎてしまう危険性もありますので、ちょっとね、ダイエットなんかが気になる方なんかは、パン食はですね、あんまり食べ過ぎないように気をつけてほしいと思います。で、やっぱりエネルギー源が取れて、例えば太りすぎにもね、配慮できるメニューが実はね、白いご飯じゃないかなと思います。で、白いご飯というのはですね、付け合わせはですね、まあ、塩分だけちょっと気をつけていただきたいんですが、パンと一緒に食べるものに比べるとですね、結構ね、低カロリーなものとか脂質の取りすぎないようなものが結構多いと思うのでね、結構僕はご飯食の方をおすすめしています。まあ、もちろんパンも悪いわけではないんですけどもね。で、さらに、お腹がちょっとですね、弱い方なんかにもおすすめなのが、なんといってもやっぱりお粥なんですよね。で、中国とか台湾とかですね、薬膳の本場では朝がゆというのが定番ですよね。で、朝がゆのいいところはですね、やっぱり消化がすごくいいということと、やっぱ朝起きた時というのは体がまだね、しっかり温まってません。特に内臓機能は、停止した状態からまた戻るのでね、血流も悪くなっていて中が冷えている状態だというふうに漢方では考えますから、この時にですね、例えばね、冷え冷えのスムージーをいきなり流し込むとか、冷え冷えのヨーグルトを流し込むとか、まあ、そういうことをしてしまうとですね、胃腸がさらに冷えてしまって、一日ねちょっと胃腸の働きが悪くなっちゃうこともありますので、できるだけね、朝起きた時というのはあったかいものを入れてあげるのがいいんですが、そこ行くとですね、お粥というのは消化にもいいし体も温まるし、非常におすすめじゃないかなと思います。最近ではですね、スープジャーみたいなもので、簡単にね、お粥を作っておくこともできますし、炊飯器でね、お粥モードとかがあるものも結構多いですから、まあ、そんなのもね、上手に活用するといいんじゃないかなと思います。あとですね、まあ、じゃあ朝ごはんのおかず、ね、どんなものを食べたらいいかというところなんですが、僕が一番おすすめなのはですね、なんといっても具沢山の汁物ですね。パンだったらですね、なんかスープものでもいいですし、ご飯だったら当然味噌汁がいいですよね。で、汁物のすごくいいところというのは、野菜とかですね、お肉とかっていうですね、食物繊維とかタンパク質とかですね、ミネラルとかビタミンとかっていうですね、やっぱり朝にしっかりとっておきたい栄養素というものが一品でしっかり取れるところなんですよね。でね、気温も下がってきたのでね、こう傷んだりする危険性も最近少なくなってきましたから、夜ご飯の残りなんかをですね、朝召し上がってもいいと思いますので、本当ね、忙しい朝は白いご飯と具沢山のお味噌汁、もう本当ね、一汁一菜で十分だと思いますし、パンもね、マーガリンとかバターとかベタベタ塗らないで、パンとね、普通に焼いたパンとスープとかだけで食べたりすればですね、まあ、カロリーなんかもちょっと抑えられますから、もしよかったらね、そんなようなメニューを上手に活用するといいんじゃないかなと思います。 汁物にですね、何かしらお肉とかお魚入れるとね、タンパク質しっかり補給できますから、ちょっとツナ缶とかサバ缶使ったりとかね、冷凍のひき肉とかでもいいと思いますから、そんなものを上手に使うと、炭水化物で、元気の元となる気を補って、そしてタンパク質で、血液の元になる血も補えるということでね、朝からしっかり気血を補うと、薬膳的にもすごくいいんじゃないかなと思いますので、白いご飯やパンと一緒にぜひ、具沢山スープを取っていただけるといいんじゃないかなと思います。今日はですね、ちょっと朝ごはん養生ということで、健康的な朝ごはんについて、ちょっと考えてみました。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科佐田薬房の早川浩太でした。ではまた明日。